クリスチャンの寄り道をお聞きの皆さん、こんにちは。ミカエル横尾香織です。今日は窮地からの逆転ということで、最近窮地から逆転した出来事をお話しさせていただきたいと思います。先々月の9月に入って2週目のことです。私は様々な理由があって新しく仕事を始めることになりました。また仕事をすることが決まったのが9月の2週目で、そして9月にはすでに収入が一切入る予定はなかったので、とにかく急いで仕事を見つける必要がありました。しかし私の条件にぴったりと合う仕事は見つからず、探せば探すほど非常に難しいことが分かりました。私の条件というのは、私は進学校に行っており、教会の奉仕もしているので、働けるのは水木金の週3日、金曜日は夜の授業もあるので、それに間に合う時間で終わる仕事です。探した結果は、簡単にできそうな事務の仕事や高収入の販売の仕事でしたら週4日からか、もしくは土日のどっちかを含む週3日からでした。派遣会社を探して説明会にも行ったり、インターネットや求人雑誌を見たりして仕事を探しましたが、いかにありえない条件かということが分かっただけでした。そんな中で仕事が見つからないまま日にちは過ぎていき、私の気持ちは焦るばかりでした。そしてその前から祈っていたのですが、とにかく腰を据えて神様に祈って、神様に仕事を与えてもらうしかないんだと改めて思い、条件を挙げて祈り始めました。条件は週3日8時間労働、昼間の仕事、家の近く、時給1200円以上、週払い、疲れない仕事、朝あまり早くなくて楽に行けて早い時間で終わるところ、短期でもいいところ、交通費全額支給、金曜日の授業に間に合うところ、これらの条件を挙げて神様に仕事を求めて祈り、また聖書の言葉を用いて祈っていきました。求めなさい、そうすれば与えられますという言葉の通り、与えてくださいますからありがとうございますと聖書の言葉を引用して祈りました。またそれから聖書に出てくるヤコブという人が祝福してくれるまで話しませんと神様に言ったように、私も祝福されるまで祈るぞとも思い、たくさんの聖書の言葉を引用し祈り続けました。そしてある時、ふとインターネットを見た時に目に入った求人があり、そこからトントン拍子に話は進んでいき、仕事が決まりました。仕事は介護の関係ですが、場所はスポーツ館というところで、お年寄りの方がトレーニングマシンを使って運動するところでした。私は介護の仕事をするのなら入浴の介助はできるだろうかと思っていたのですが、場所が入浴のないところに配属になっていたのです。また家から歩いて行けるところにもなっていました。私は10個挙げた条件がすべて満たされていたので、神様に感謝をし、窮地から抜け出せたと喜んでいました。ところがさらなる展開が起こりました。9月30日、お仕事初日の日です。職場の人事の責任者の方が見に来て、同じ系列の施設の状況を私に説明され、どこで働きたいですかと聞かれました。それで思わず私は、何でもどこでもいいですと言ってしまいました。そうしましたら、私は本館という入浴などもあるお年寄りの方々が1日過ごすデイサービスで働くことになってしまいました。またさらに窮地に追い込まれたのは、派遣会社と契約をする際、週払いとお願いしたのですが、手違いで月末締めの翌15日払いになっていました。収入が全くない中、また貯金も一切ない中、なんとか9月を乗り切ったぞと思っていた矢先のことでした。上から落ちてきたものすごく大きな石に潰されそうな、また先行きを見ると真っ暗なような、そんな思いになって、私は再び必死で神様に求めるようになりました。その頃、教会のメッセージでいつも励まされていたのですが、ある時メッセージの中で献金の話が出てきました。聖書にはこんな風に書いてある箇所があります。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。マラキ書3章10節。主を恐れよ、その生徒たちよ、彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。詩編34編9節。私はこれらのことを思い出して祈り、また神様が必ず与えてくださるからと献金をしました。お財布の中身をすべて献金したことも4回ほどありました。心配や恐れが来ることもあったのですが、その度に祈りました。すると 素晴らしいことが起こりました。食べ物も日用品もいろんなものをいろんな方から与えられて、使い切ると別の方からもいただいたりして、ありえないタイミングで与えられ支えられてきました。また職場がデイサービスの本館になったおかげで、お昼ご飯は隣の病院で作られた手作りの美味しいご飯を食べることができました。職場が電車で6分で、施設は駅から3分くらいで、とても近いことも助かりました。9月10月一部の交通費以外全く収入がないはずが、すべてが満たされていました。家賃も払うことができました。私にとっては本当に奇跡で、神様以外にありえません。ところが恵み祝福はそれだけではありませんでした。デイサービスでは音楽クラブという時間があるのですが、そこで私のことが紹介され、私がゴスペルをやっていると言ったら、音楽クラブを担当されている方が、ゴスペルを聞きたい人は横尾さんが行っている教会へ行ってくださいと、みんなに教会まで紹介してくださいました。そのことは、私がゴスペルをやっているということが多くの人に知られるきっかけとなり、私がたくさんの方に教会のゴスペルを聞いてほしいと願い祈っていたのですが、その祈りの答えがここで与えられました。その恵みと祝福は今でも続いていて、私がゴスペルをやっているというのを聞いた方々から、ゴスペルのことについていろいろ聞かれたり、私がやっているゴスペルグループのみんなでデイサービスに来てほしいと今でも言われています。神様は私が窮地に追い込まれた時、予想もしなかった方法で逆転を与えてくださいました。ここまで聞いてくださってありがとうございます。それではまたお会いいたしましょう。